バトダディイはい、今回も始まりましたバッドダディモビル放送局。はい、今回第4回ということで、始めさせていただきます。今回からねちょっと BGM をつけたりだとか、編集、させていただきました。いろいろね、できることが増えてくるとやっぱりいろいろ試してみたくなる、そんなね、ポッドキャストに、すごく自分でも、作るのにハマり出してるんだなとは思っております。本日実は、アメコミのね、関係のちょっと、施設というか、これね、アメコミバー、行ってきました。アメコミバー、アメコミバーといえばね、大阪にある、クロスオーバーさん、すごく有名なんですけど、こちらもね、結構、今年の、3月頃に、できた、ヒーロー好き、SF 映画好きのためのバー、バー、シールドさんに、お邪魔させていただきました。オーナーさんとね、二人でいろいろ話してたんですけど、すごく楽しくて、それこそね、アメコミだけじゃなくて、SF であったりだとか、仮面ライダーの関係のね、ヒーローの話したりとかね、果てはね、アジア系ヒーロー、ね、ロシア映画についてとかね、いろんなね、ことを話してね、なかなかすごい楽しい時間を過ごさせていただきました。こちらね、シールドさんの、アカウント、ツイッターアカウントの方、このね、放送の後に、コメント、配信の後にコメントさせて、つぶやき、載せるのと同時に、このね、ポッドキャストのホームページの方にも、リンクの方貼ったりだとかはしておきますので、またもし、神戸市、近辺で お立ち寄りの際、神戸近辺にお住まいの方、もしくは、神戸にね、お立ち寄りの際は、ぜひこちら、シールドさんに、遊びに行ってもらえればなと思っております。非常にね、楽しいところですので、これは僕もね、できれば、行ける日は行って、それこそね、隠れ家にしてしまいたいなと思っております。はい、今回、第4回ということで、テーマをね、前回、緊急でね、テーマを変えてしまいましたので、今回は、一応、その通りということで、ダークナイトリターンズについて話しさせていただきたいと思っております。ダークナイトリターンズ自体はね、非常に、歴史のあるコミックで、とても、その後のね、映画であったりだとか、漫画の展開であったりだとかに、大きな影響を与えた一つの作品であります。こちらのね、非常に、恐縮なんですけど、このね、大きな、一つの、それこそ伝説とね、呼べるような作品をね、少しでもご紹介させていただいて、興味持っていただければね、アメコミってね、こういうイメージなんじゃないのとか思ってるのを、払拭する一つの、指標といいますか、これがね、非常に、とても楽しめる作品になっておりますので、紹介させていただきたいと思っております。はい、それでは、バッドダディモビル放送局、最後まで、お楽しみください。アメリカンコミックの出版社 DC コミックが出版したシリーズの一つで、1986年2月から6月までの4ヶ月間出版していました。1986年といえば、これね、実は私の生まれ年なんですけどね、私はダークナイトリターンズと同い年ということでね、なかなか、こういうね、偶然もあるんだなと思います。世界的な、出来事に関しましては、1986年というとね、ちょっと関連するところで言うと、アメリカでは、リビアの爆撃 ウクライナでは、チェルノブイリの、ね原子力発電所の、事故ということでね、非常に大きな、今でもね、それこそ、いやまあ影響のある、ね事件、出来事が起こりまして、この時期、この時、1986年レーガン大統領とゴルバチョフ、書記長が、米ソ首脳会談を行うということで、冷戦の、終結が近い、そんな年でした。日本でいうとね、どうやらおにゃんこクラブが、流行っていた頃だそうで、まあ僕もね生まれた年なんで、全然分かんなかったんですけど、まあボディコンが登場したということですね。ボディコンって言っても僕ら全然分かんないですよね。もうあとはね、ドラゴンクエストが発売されたのもこの年ですということで、流行語大賞に関しましては、なんか、究極これ、美味しいもの、ね、ブームから選ばれた、まあ、言葉だそうです、ねそんな、ね背景で、刊行された、まあ、ダークナイトリターンズですが、まあ、日本のことに関しましては、ね、あんまり関係はないんですけど、日本で初めて翻訳化されたのは、1998年ね12年後、さらに、まあ、今ね発売されているダークナイトリターンズに関しましては、この、今回紹介させていただきますダークナイトリターンズと続編のダークナイトストライクスアゲインの2作を収録したバットマンダークナイトが、2009年に出版されていますね。まあ今、思えばね、出版されたのが、まあ、12年後でに、翻訳で、日本で発売されるということでね、まあ、ちょっと、余談にはなるのですが、この度、まあ、本日、12月、15日に、発売されます、小学館プロジェクトさんから発売されます、バットマンと、ティーネージミュータントタートルズの、クロスオーバーの、コミックが発売されるのですが、こちら、ちょうど発刊され出版されたのが2015年の12月9日からスタートしておりました。はい、つまりちょうど1年なわけですよね。12年が1年ということで、非常にアメコミやっぱりそれだけね注目されているということがまあ伺えますというとともに、やっぱりね当時やっぱりアメコミ好きになった人らっていうのはすごくまあ苦労されたんだなっていうのはしみじみと感じます。今ってすごく恵まれてるなっていうね認識もやっぱりありますね。ライターいわゆる作者はフランク・ミラー、このフランク・ミラーという方は、マーベルコミックスの、デアデビルでアーティストデビューをしました。このデアデビル、最近だとドラマにも出てきたのですが、映画にもなっておりまして、この映画で、デアデビルを演じたのは実は、まあ、バットマン V スーパーマンでバットマン役を、演じたベン・アフレックだったりします、ね、マーベルのヒーローが、DC のヒーローに、逆にね、DC のヒーローがマーベルのヒーローにっていうのも、多々ありますので、まあ、そういったところも随時ね、まあ、紹介していければなと思っております。まあ、そんな感じです。はい、ストーリーを解説させていただきます。ストーリー、バットマンを10年前に引退した55歳のブルース・ウェインが老いてなおスリルを求め、車のレースゲームで無茶をするところから始まります。自分の死に場所をね、求めつつ、ただやっぱり物足りない日常を過ごしている、ブルース・ウェイン。このダークナイトリターンズっていうのはバットマンことブルース・ウェインたちが、ヒーローとして、死を求める物語です。他の登場人物も様々な終わりを求めています。左右で別の人格を持ち、持った男、トゥーフェイスことハービー・デントは精神治療と硫酸で焼き立たれた半身を整形技術で治療し、精神病院を退院します。ジョーカーは、半死人のようになって無気力になっています。キャットウーマンはかつての美貌を潜め、高級コンパニオン派遣会社を、経営しております。ニュースキャスターはバットマンが引退して10年、友人と杯を交わして穏やかに過ごしてほしいとコメントしております。ではゴッサムの街にバットマンは不必要になったのかという話です。ゴッサムは、 相変わらずやっぱり犯罪者にあふれ、ミュータント団という風に名乗るそれこそ新時代の若いヴィランが好き放題やっております。警察もね、これまでバットマンと共に戦ったジム・ゴードンが70歳の誕生日をね、機に、引退をね表明さ、しまして、しておりますので、もう、ゴッサムの街というのは、再びダークナイト、バットマンを求めておりました。バットマンを引退したブルースの前に、ね、コウモリに襲われた悪夢や、ね、テレビを、ね、つけても、テレビ番組では、ね、両親を失った日に見た、解決ゾロが放映されており、ね、ニュースは犯罪ばかり。そこでブルースは気がつくと、かつてのバットマンの基地であるバットケーブに佇んでいました。そして弱い90の執事アルフレッドに声をかけられます。旦那様、髭を剃られたのですね。その方がお似合いですよ、と。ダークナイトがゴッサムの街に帰る準備ができました。はい、というわけで、最初のあらすじでした。この物語は、全部で4部構成になっておりまして、バットマンの復活を受けてそれぞれの人の反応、宿敵との、決着とアメリカの反応、ね、最後にバットマン最後の戦いという内容になっております。非常にね、物語としては暗いストーリーではあるのですが、ところどころアクションシーンを盛り上げまして非常に見応えのある作品となっております。特にね、僕の一番好きなシーンを挙げるとすれば、一つはね、バットマン復活をね、テレビで、放映しておりまして、それを見た、アーカムアサイラムっていう精神病棟にいて、半死人のようにね、それこそ無気力で、何もしなかったジョーカー、ね、元ジョーカーが、急にね、ニヤッと笑い出します、ね、そこで、ね、一言ね、ダーリンっていう風に言うんですけど、それがね、結局ジョーカーの復活の、証拠、きっかけになってしまってるんですけど、バットマンが復活すると同時に、ジョーカーも復活するということで、やっぱりバットマンとジョーカーっていうのは切り離せない存在ではあります。もう一つね、好きなシーン挙げるとしますと、それこそ最後の戦いになりますね。これとあるヒーローとバットマンが、最後戦いますね。とあるヒーローっていうのはそれこそね、DC コミックの中でももう一番強い、ヒーローになってますね。そんなヒーローと、普通のバットマンね、片や宇宙人で、片や、ただの人間、しかもね、55歳のね、それこそもうほぼ結構年いった、ね、おっちゃんですよね。そんなおっちゃんと、それこそ、ね、筋肉ムキムキで、ね、機関車よりも力強く、ね、鳥よりも、ね、高く飛ぶような、ね、とあるスーパーヒーロー、もう名前あんまり言えんね、なんで隠すんかはあれなんですけど、そんなスーパーヒーローと、対決しますね。最近で言うと、バットマン V スーパーマンね。映画でも、バットマンとスーパーマン戦って、もうスーパーマンって言っちゃいましたけど、バットマンとスーパーマン戦いましたけど、割とね、バットマン V スーパーマンの、バットマンとスーパーマンの戦いっていうのは、結構、なんか、行き当たりばったりな感じなのかなって、結構、そんな風に見えましたが、ダークナイトリターンズの、このバットマンとスーパーマンの戦いっていうのは、もう一方的にバットマンが、その肩にはめる、ね、自分の目的のために、スーパーマンを、ね、うまいこと罠にはめるっていうのがすごく印象的なシーンでした、ね。それでいて、スーパーマンに対してバットマンが、スーパーマンを恐怖を感じさせると、ね、鋼の男ね、マン・オブ・スチールって言われるようなね、非常に強靭な、存在を恐れさせると、ね、そういう非常に最後のね、見せ場のシーンになっておりまして、とても、僕の好きなシーンの一つです。はい、もしこのダークナイトリターンズが気になられた方には、もちろんコミックで手を 取っていただくのがベストですが、やっぱりね、分厚いコミック、お値段も、3800円というね、まあ、あまり、安い値段ではありません。他のね、日本の漫画に比べますと、まあ、そんな方にはね、アニメ版もおすすめさせていただきます。アニメ版、こちらは、Amazon のね、配信で、やっておりまして、レンタルだと、パート1とパート2に分かれているのですが、それぞれが400円なので、両方で800円ね。データ購入、になりますと、1998円。だから片方が、999円で、お求めになっておりますので、ぜひ、お手に取っていただければと思います。ね、アニメ版も、原作、ね、コミック版と非常に、ま、あの、忠実に作られておりまして、シーンによってはね、ちょっと、追加シーンもあったり、その追加シーン自体もね、そこまでその打足ではなかったり、ま、表現が、ちょっとね、変えられてるシーンが、ま、いくつかあるんですが、ま、ほとんど、同じです。ね、もしね、まあ、アニメの方を見て、興味持たれた方は、よりね、またそこからコミックに手出していただければ、ね、コミックには、ダークナイトリターンズの他にも、ダークナイトストライクスアゲインね、このちょうどリターンズの、続編も、収録さ、しておりますので、ぜひね、お手に取っていただければと思います。もう一つ、実は、このね、ダークナイトリターンズ触れる、方法っていうのはネットにあるんですが、まあそちらはね、そうですね、アスキーアートと言いますか、顔文字と言いますか、文字で要は絵を表現する、まあ文化がちょっとね、一昔前に流行りまして、その中でもね、まあ、サイトの、リンクは貼らせていただくのですが、とあるね、作品ね、ヤルオは、暗黒の騎士に戻るそうです、だったかな。ちょっと曖昧なんですけど、っていったね、ものが結構古いんですけど、ありまして、そちらもね、もう割と、忠実に作られておりますんで、まあそちらでストーリー気になった方は、まあアニメや、まあコミックに手を出していただければ、そこからね、ズブズブと、沼に、はまり込んでいただけるのではないかなと思っております。ハッシュタグ BDMH にいただいたお便りを紹介させていただきます。フェザーノートさんからいただきました。ありがとうございます。よく聞いてみたらダニー・エルフマンのオープニングでした。機会があればティム・バートン版バットマンについて今度話してみたいですね。アメリカの人は日中韓の区別が結構いい加減で、忍者の認識もそうなんでしょうね、といただきました。ありがとうございます。はい、オープニング、ダニー・エルフマンを意識しました。はい、バートダーディーってやつですよね。はい、第1回はね、バットダディーでしたけど、まあ、第2回はこれということで、第4回に関しましては、まあ、こんな感じでした。はい、まあ、ダークナイトシリーズの、テーマソングを、ちょっと意識させていただきました。はい、ね、なかなか、まあ、インパクトあるかなと思って、あと歌ってるうちにね、自分も楽しくなって、こういうのね、次はこれで、もじってみようかなとか、考えるようになったんで、まあ、ちょっと続けてみました。まあ、ちょっと第3回だけは、実はメロディーのないものを勝手にね、メロディーつけて歌ってみたので、まあ、非常にね、なんか、後で聞いてみたらね、後で全然説明しないから何のこっちゃとは思ったんですけど、まあ、これはね、後々、翻訳化されるかどうかは分からないんですけど、実際グレイソンが歌っていた歌ということで、まあ、話させていただいております。ティム・バートン版バットマンについてなんですけど、非常にね、これフェザーノートさんのティム・バートン版バットマンについての話すごく興味あります。はい、やっぱりね、映画として、バットマンっていうののイメージをすごく、位置づけた作品なんじゃないかなと。やっぱり、映像といえばバットマンね、バットマンの映像といえば、昔はね、それこそ、古いね、フィルムのバットマンであったりだとか、あと、まあ、それこそ、テレビ、ドラマのね、バットマン、コミカルなね、バットマンとロビンが、ね、画面狭しと暴れ回る、ああいうバットマンのイメージだったとは思うんですけど、 ね、映画のバットマンってすごくダークで、ね、話も結構、救いのないところがあったり、ね、かといってやっぱりロマンスもあったりっていう形ですごくエンターテインメントとして見応えのある作品なんでね、皆さんももし機会あれば、見て、できればね、話していただければと思います。日中韓の区別に関してはやっぱりね、確かにいい加減だとは思いますな部分あると思いますね。中国系のキャラクターが刀持ったりだとかね、忍者だったりとかね、忍者ね、だったりだとか、そういったところあると思うんですけど、まあものによってはね、そういったところを区別してこだわってる人はこだわってるんじゃないかなと思いますね。まあ確かにペクトゥーさんで忍者修行っていうとね、字面で言うとすごくうーんって感じですし、それこそねダークナイトシリーズのバットマンビギンズの、一番最初のね、シーンにかねブルース・ウェインの修行シーンに関しても、なんで忍者みたいなね、そういったところあったりね、あと最近 のドラマシリーズでいうところのアローの、リーグオブアサシンズ、ね、リーグオブアサシンっていう、暗殺者集団もやっぱり忍者なんですよね。まあ、ただかといって日本の人らでは日本じゃないとは思うんですよね、場所。そういったところもあるんで、非常にね、そういったところ、まあ、エキゾチックな雰囲気、ね、出すにはやっぱり日本、ね、忍者っていうのはすごく、外国の方に魅力あるんじゃないかなと思います。やっぱりね、全然ね、話バットマンアメコミとはあまり、まあ、ちょっとだけ関係あるかな、ちょっと離れるんですけど、例えば僕も好きな忍者スレイヤーね、あれもね、北欧神話と忍者とね、クトゥルフ神話に関してこうすごい密接な関わりをこうインスピレーションしたということで、作者の方がね、ひらめいたところでこう生まれたね、サイバーパンクな、非常にね、なんか僕喋ってる僕もなんか頭がちょっと痛くなるような、内容なんですけど、すごくね面白い作品で、最近で言えばアニメ化もしましたしね、小説の方も僕も電子書籍で、読んだりするんですけど、漫画版もねすごく再現度高くてすごく楽しい作品で、結局ね、バットマンの説明するんじゃなくて忍者スレイヤーの、なんか宣伝になりましたけど、まあそういうところで、まあ、この辺りで、さよなら爆発資産ということで、ご紹介を終わらせていただきます。すいません、なんか話が、めちゃくちゃになりました。フェザーノートさん、改めてありがとうございました。はい、では続きましてピスケさんからいただきました。ありがとうございます。第3回拝聴。今回の放送を聞いてがぜんバットマンが見たくなりました。アメコミの入手はレンタル手段がないので機械とお金があれば入手しますが、 DVD を借りて早急に映画を見ます。ああ早く仕事終わらせてゲオに行きたいといただきました。ありがとうございます。ゲオをね GEO って呼んでしまいそうになりました。すいません。はい、ありがとうございます。ね、放送を聞いてバットマン見たくなりましたっていうのは本当に、非常に僕にとって、ね、とって最高の褒め言葉いただいてます。ね、アメコミの入手のレンタル、そうですよね、レンタルがねできる、店っていうのは非常に、限られてるのかなって、ね、東京の方にはなんかちょっと前まであったみたいですけど、ね、なくなってしまって、やっぱりね、まあ、一番手軽なのはデジコミってね、iPhone やAndroid 端末等の、アプリで、購入するのが一番まあ手っ取り早いというか非常にね、手軽なのかなって。翻訳の、ね、デジタル化っていうのは実はこれなくて、まあこれもね、まあ人気がね出てくればいつかやっぱりねそれで採算が取れるっていう風になってくるといつか、まあね、どこかのねお依頼さんがやってくれるのかなっていうのを、期待しながら待っております。でやっぱり一番手軽にねアメコミに触れる、方法というとやっぱり映画であったりだとか、まあ、映画をね、の DVD、まあ、ドラマであると思いますんで、もしねそういったところからちょっとずつハマっていってくれれば、非常に嬉しいなと思っております。ピスケさん、ありがとうございました。続きまして、虹パパ生活さんからいただきました。いつもありがとうございます。第3回拝聴。ロビンがそんなにいたとは知らなかった。自分の中のバットマンは幼少期にテレビでしてたアニメですかね。緑とかオレンジのイメージかな。 といただきました。ありがとうございます。はい、このね、多分、ニジパパ生活さんが見てはったバットマンはきっと、アニメーション、ジアニメーションシリーズの、バットマンだと思います、ね。緑とオレンジのイメージということで、アニメーションシリーズに、ね、登場する、初めの方に登場するロビンは基本的にはディック・グレイソンで、そこからね、途中からティム・ドレイクに、変わったのかな。ディック・グレイソンが、ナイト・ウィングになりますので、ティム・ドレイクに変わります。ちょうどその頃って確か、ディック・グレイソンがナイト・ウィングになったり、バーバラ・ゴードン、ね、いわゆるジム・ゴードンって刑事さんは警察のね人がの娘さんが、バッドガールになったりだとかします。ちょっともしかしたら何かのごちゃになってるかもしれないんですけど、確かね、声優さんで言うと、バットマン・ザ・フューチャー、ねね、向こうの、ね、言葉で言う、タイトルで言うとバットマン・ビヨンドの、復活したジョーカーっていう、ね、作品があるんです。復活のジョーカーだったかなっていう作品があるんですが、そこでね、バットガールって実は林原めぐみさんがやってはるんで、もしね、気になった方はこちらの方結構普通にツタヤとかでもレンタルでありますんで、ぜひ、お手に取ってみてはいかがでしょうか。まあほとんど出番に関してはねあまり多くはないんですけど、もしね、機会があれば、もし、そういったものね、アニメ、出てますので、バットマン・ザ・フューチャー、ね、バットマン・ビヨンド、また見ていただければと思っております。以上、ニジパパ生活さんありがとうございました。
皆様どうも、はじめまして。オルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンというポッドキャストをやっております桃屋のおっさんと申します。九州最大級の顔面サイズを私誇っておりますが、伝わりますか。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をするコーナーをやったり、気分はクリス・バプラです。ぜひオルネポを検索していただいて登録ボタンを押していただいて、いやいや、お代は一切いただきません。でもパケット代はご自身でご負担ください。それでは皆さん、夢でお会いしましょう。アデダース。
てとって、とってたてて、てと、とってたてて、てと、とっとたてたて。
はい、というわけで第4回、ダークナイトリターンズ会、いかがだったでしょうか。はい、なかなかね、全ての、魅力を話しますときっとねまた長くなってしまいますので、まあ、ここは興味を持っていただいて、手に取ってもらえるようにということでね、全部話してしまうとやっぱりね、あ、こんな展開なんだとか、まあ、このね、今回の回ではとあるキャラクターの、登場、僕もね、まあ、これも好きなキャラクターの一人なんですけど、とあるヒーローの、も登場するっていうのはあえて言ってないので、もしね、もし手に取っていただける方がいられるのであれば楽しみにしていただければなと思います。まあ、ヒントはね、ドラマ、今ね話題のドラマシリーズでの、人気キャラクターになっております。ね、そんな形で、ダークナイトリターンズ、以上になります。はい、バッドダディモビル放送局ではお便りを募集しております。番組の感想、語ってほしいテーマと何でもお待ちしております。ツイッターのアカウントアットマーク BATDADDYMOBILE バッドダディモビルへの DM やリプライ、もしくはシャープ BDMH をつけてつぶやいていただければ、拾いに行きます。メールアドレス、BATDADDYMOBILE バッドダディモビルアットマーク gmail.com への、コメントもお待ちしております。それでは次回テーマはバッドブラッド。では 次回まで、さようなら。